ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは、武田邦彦です。今日はですね、ウクライナ戦争を3つ目の見方からちょっと見てみたいと思います。まあ、外交っていうのは非常に難しくて、本当の外交の専門家ってもっと難しいこと言うんですが、まあ、私たちは普通の国民なんで、第一にロシアがウクライナを攻めたという、まあ、単純な見方がありまして、まあ、これは間違ってるんですけどね。それは少なくとも2004年、まあ少なくとも2014年のミンスク合意、それの後のですね、8年間にわたるウクライナの諸行というかですね、行動を見れば、全然間違ってるということはわかりますが、まあ日本では NHK をはじめとして、日本政府もそんなこと言ってますので、多くの皆さんがロシアがウクライナを攻めたと思っておられると思います。もう一つの見方は、まあアメリカないし、いろんなところで普通に言われているように、アメリカがロシアの利権を長期的に取ろうと思ったと。それは最初に1990年から1999年までのエリツィン政権の時に、アメリカに膨大な富が流れたんですね。まあそれをもう一回やろうということで、まあウクライナは代理戦争みたいなもんで、アメリカの武器で、アメリカのやり方で、ただウクライナ人が血を流しているというアメリカ対ロシアの代理戦争であるという見方ですね。これはまあ2、3回このひばりクラブでご紹介しました。もう一つは今日お話しするですね、もともとロシアという国はどういう国かというまあ根源ですね。まあ、それをちょっと今日お話をいたしますが、まあ日本でもですね、いろいろ内部でありますよね。ちょっとあそこのは日本じゃないんじゃないかとかね、あそこは日本として死守しなきゃならないところだとかね。まあ、そういうのいろいろありますよね。まあ、それをソ連邦が解体して、ロシアになった時の状態から見てみようと思うんですけども、実はソ連邦っていうのはですね、まあ20世紀の初めにできまして、まあよく知られているようにレーニンがですね、共産主義国家を作ったわけですね。まあものすごくソ連っていうのは複雑でですね、それまでロシア帝国でしたからね、ロマノフ王朝でしたから、帝政から一気に資本主義を経ずして、共産主義に来たということとですね、あとロシアっていうのはものすごい多民族国家なんですよ。もういくつあるかわかんないですね。民族の数は200ぐらいだと思うんですけど、ちょっとネットでですね、ロシアの民族っていうのを調べますと、まあどれほど多いのかと思うぐらい多いんですね。そういう、まあ、非常に変わった国なんですが、それが、まあ、1980年の終わりからですね、ゴルバチョフっていう非常に変わった近代的な考えの、人がですね、まあ、最初は書記長室なんですけど、大統領に、まあ、就任いたしました。それで、その時には、まあ、だんだん、ソビエトっていうのは単一国家からですね、共同体みたいになってきたんですね。ロシアもロシア大統領がいて、ウクライナもウクライナ大統領がいる。ベラルーシもそうだと。ウズベクスタンもそうだと。カザフスタンもそうだと。まあいうふうな連邦体みたいなものがだんだん連邦色が強くなりました。それからやっぱり共産主義というのが行き詰まってですね。それで結局国はもうガタガタになっていた。で、まあゴルバチョフっていう人はなかなか面白い人で、少し考えが飛んでるもんですからね。普通の人のように、こう言ったからこう行くっていうのは、こう言ったからガーンとこうなるっていう感じの人なんで、まあ大統領になったぐらいですから、まあ一応当選した時は人望があったんですけども、やはりまあ独特だったものですから、ペレストロイカっていう情報開示もやりましてね。それでソビエトの中の矛盾というのが非常に表面に出てきたわけですね。で当時、ソビエトの大統領はゴルバチョフで、ロシアの大統領はエリツィンっていう人でですね。まあ、ウクライナでも、それぞれ独立国家、反独立国家にはそれいたわけですね。で、まあ、それがもうやめようと。それでゴルバチョフが辞任して、でそれぞれの国には、それぞれの大統領が独立してやるということで、まあ、一番有名なのはロシアのエリツィン大統領が一番有名ですね。その人が実際の実力を持ってたわけですね。ところが、その時に一気にですね、今までずっと80年間もやってきた、がっちりとした国家のソ連というものが、一気に解体するってやっぱ難しかったんですよ。その頃のですね、ロシアのソ連のいろいろな会議の議事録を読みますとね、ものすごく複雑であったってことはわかります。で、ソ連という国が一気に ゼロになるというのはちょっと当時の指導者にも決断ができなかったんですね。それで、まあ、ここに示しました独立国家共同体。この前にもう一つですね、ゴルバチョフが考えた連邦制度ってのがあるんですけども、まあ、いずれにしても、ロシアとか、ウクライナとか、それからカザフスタンとか、そういう国がですね、独立してて、それが独立した主権国家なんだけれども、それ全体で、共同体を作ろうじゃないか。だから、アメリカ合衆国なんかと似てるんですよね。アメリカ合衆国の場合も、州はかなりの独立性を持ってて、51州ですよね。それと同じように、ソ連も、解体はするけども、それからそれぞれの国があって、やっぱりアメリカ合衆国みたいにロシア合衆国っていう名前つけたらすっきりしたんでしょうね。ところがすごく複雑だ。CIS だかな？ CIS ですね。独立国家共同体っていう名前つけちゃったんで、これ国家みたいじゃないですよね。ロシア合衆国なら国ですけど。まあこういう名前つけたわけです。ところが問題があってですね、核兵器がいっぱいあったんですよ。ロシアに8155発。それからウクライナに1650発。それからカザフスタンに1040発。それからベラルーシに72発と。これはまあ当時としては今から30年前ですけども、極めて最新鋭の核弾道だったんですね。ですからまあ命中率も高いし、これがですね、こんなになっちゃったら、アメリカが1番、ロシアが2番、核兵器保有率でウクライナが3番ですよ。だから、こんな大国ができちゃったらですね、処置できないんで、それでロシアのエリツィン大統領は、全部核兵器だけは問題だから、ロシアに集中しようという提案をしますね。まあ、ウクライナもその方がいいかなと思って、ちょっと自分の実力にはちょっと、持て余すんじゃないかと言って、まあまあ、賛成はしてたんですよ。確かウクライナのですね、国の中にも、この核ミサイルを修理したり製造したりする、工場が30ぐらいあったんですよね。だからそういうものの維持も大変だし、この際ちょうどいいかなと思ってたわけですね。で、この考えはですね、今度のウクライナ戦争にすごい関係あるんですが、実は、生活とか政治とか経済とか農業とか工業はですね、それぞれ独立した国でやると。ところが、防衛だけは、この独立国家共同体でやるんだと。いう概念が強かったんですよ。これ考えですから、頭。まだ、ウクライナとか、ベラルーシとか、カザフスタンとかいう国ができてないわけですからね。これ、今から作ろうっていう時に不安なんですよ。で、防衛は全部で防衛しようと、こうなったわけです。その協定書があるんですけどね。それがね、第5条。共同体の基本理念、共同体憲法みたいなんです。その第5条がですね、実はね、一応国境はあると。ここですよ、一番重要な。一応国境はあると。しかし、防衛に関しては国境はないと。まあ、こういうふうに書かれてるのが原案なんですよ。原案というか、まあ、プリントしたやつなんですよ。やっぱりね、だから国境は一応ありますよ、と。だけども、国防に関しては一体なんですよ、と。国境とはないんですよ、ってなったわけです。それがね、後に2014年のクリミア併合ですね、ロシアによるクリミア併合の時に、あんなにスムースに行っちゃったのは、もともとクリミアっていうのはロシアだったんだけども、ソ連の時の書記長が、まあ、一応ウクライナの方で管理してっていうことでウクライナ領になった。それをただロシアに取り返しただけだっていう認識がロシア側にあるんですよ。それで、まあ、スムースに、クリミア半島はロシア領になったわけですね。だって、クリミア半島にですね、ロシア全体の共同体を守る軍港とかあるわけですよ。それはやっぱりロシアが主体にやるわけですからね。それで原爆も核爆弾も全部ロシアに集めたわけですよ。で、ウクライナはね、これどうしてロシアに渡しちゃったかっていうと、核を持っててもね、ちょっとウクライナはダメだということで、それをロシアに渡すと。その代わりね、お金をせびったんですよ。アメリカですよ。それおまけにアメリカ。ところがアメリカはその時非常に複雑な立場ですよね。アメリカとロシアが核兵器で対峙してたわけでしょ、東西対決。まだソ連は崩壊してないわけです。崩壊した直後ですね。で、アメリカがお金を出して、ベラルーシとかカザフスタンとか、ウクライナにある核兵器をロシアに集めるんですよ。それはアメリカとしてはロシアが強大になるから、まずいけど、その方がいいと。アメリカの安全に、資すると。ウクライナとかね、カザフスタン持ってたら危ないと 言うんで、アメリカが金を出して、ロシアの核兵器の体制を作ったっていう。まあ、政治とか歴史って面白いもんですね。だからこう、二つあるんですよ。二つと三つとかね。連邦が必要だった。ロシア合衆国にすら良かった。ね、アメリカだって、合衆国は一つで国防してるんですからね。行政は別々であってもですよ。別々の程度っていうのはいろいろありますけどね。だから今度の戦争はね、国境という意識は少し少ないんですよ。これはね、アメリカのね、なんかすごく偉い政治学者がね、ロシアの中、ロシア共和国か共同体の中の国境っていうのは、我々の国境とちょっと意味が違うから、あんまり触れない方がいいよって言ってるんですね。その意味が、これを見るとわかりますね。だから我々は日本国だから、特に日本の国境とか思いますけど、アメリカに行ったら今度州と州との間はね、ちょっとよくわからないですね。だから、そういう CIS の存在。ところが、ウクライナとやっぱりロシアはね、いろいろ過去にも二転三転してんですね。もともとがロシアの国の出生はウクライナですから。だから、ウクライナの人たちがだんだん膨れて、ロシアと一緒になり、ロシアのモスクワが首都になったんで、昔はキエフですからね。ロシアっていう国の首都は、大昔はキエフですからね。だから京都から東京に来たようなんですね。それで、だからロシア人の気持ちとしてはですね、ウクライナとロシアの間の境界、国境というのはですね、そもそも国防に関しては国境がないんですよ。ところがそれをウクライナが NATO に入るとかね、そんなになっちゃったらですね、CIS が何やってんのとかなるわけですね。それから現実的に今までもロシア、中ソ国境とかなんか言ったらですね、やっぱりロシアの中にある小さな国のですね、国境なんていうのはやっぱりロシアも守る一緒にね。そういうことだったんで、見方を3つ示しました。つまり、単にロシアがウクライナを攻めた。ウクライナも独立国家であるという概念ですね。これはまあ僕は間違ってると思います。アメリカとロシアの代理戦争だ。これ半分ぐらいあってますね。それに加えて、この CIS、つまりロシアという人たちが、自分たちの国はどうなんだ、国境はどうなんだと考えてる概念が、我々日本人が考えてる概念と全然違うということもちょっと指摘したいと思いまして、今日は少し複雑ですが、だけど外交ってのはここまで知らないとね、ロシアが悪いとか言ってるともう世界の笑い者になっちゃいますから、ちょっと今日はお話をいたしました。